スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。
こんにちは、小山千早です。今は日中でも気温が10度を超えない日もあるほど、チューリッヒはすっかり秋になりました。というかもう一挙に冬という感じですよね。
本当に寒くなりましたね。薄手のオーバーを着ている人も見かけるようになりました。これから1ヶ月もしないうちにデパートなどではクリスマスに向けた商品を置くようになると思います。
クリスマスより由美さんは食欲の秋ではありませんか。
そうなんです。チューリッヒのお菓子の代表ともいえるルクセンブルガリは日本でも知られるマカロンのようなものです。それが私は大好きなんですよね。チョコレート、コーヒー味、シャンペン味などたくさんのフレーバーのクリームをメレンゲでサンドしたものです。去年はこのお菓子の50周年の記念の年でもありました。工場見学を希望したのですが、きっぱりと断られてしまいました。とっても秘密が多いお菓子のようです。ところで今週、日本でもおなじみのパリに本店があるマカロンのお店がチューリッヒにもお目見え。早速佐藤はこの店に行ってきました。これまでこの店はジュネーブやローザンヌといったフランス語圏にはあったのですが、ドイツ語圏にやっと一軒できたんですよね。甘いものの好きな佐藤には吉報です。パリには何度も行っているのですが、この本店は去年冬偶然発見。いつもよく通る道にあるのですが、日本人の観光客がたくさんいたので目につきました。チューリッヒの店も本店と変わらず小さな店舗。開店のニュースを聞いたチューリッヒ子たちで行列ができていました。
スイスで行列ができるというのは大変珍しいことですよね。
そうです。で、ルクセンブルガリより美味しいんだよねとか、パリの本店でよくランチをするのよといったお客さんの反応を横で聞きながら、4種類のマカロンを買って支局の皆さんにも食べてもらいました。
そうなんです。どうもごちそうさまでした。
いいえ。
マカロンは初めて食べたのですが、あのギラギラしたなんかこう怖い色合いとはちょっと異なって、味の方はルクセンブルガリよりもさっぱりめで私の好みの味でした。
そうですか。前置きが長くなりました。ごめんなさい。それでは今週のニュースからいきましょう。10月11日、この日は日曜日でしたが、トルコとアルメニアの国交正常化に向けた協定が両国の外務大臣によってチューリッヒで調印されました。1894年と1908年の2度にわたって、オスマン帝国内に住む少数派のアルメニア人がトルコのイスラム教徒によって大量に虐殺されるという事件が起こっています。トルコ側はこれを組織的な虐殺とは認めていません。1991年、アルメニアはソビエト連邦から独立するのですが、その2年後の1993年にはトルコと国交を断絶しました。今回の調印は知ったもんだの末、アメリカのクリントン国務長官やスイスのミシュリン・カルミレ外務大臣の奔走により成立したものです。調印の会場に選ばれたのはチューリッヒ州大学の講堂です。調印はしたものの、両国の議会の批准が必要な上、それぞれの首脳がその後も対立的な意見を表明しており、今後の動向が注目されています。チューリッヒ市議会は、5年後に向けて市内にある小中学校のほぼ全校にビデオカメラを設置することを決定しました。これは年々増加する学校の設備が壊されるという被害や、校内での暴力の防止のためということです。壊された学校設備の修理にかかった費用は、2007年には約60万フランだったのが、2008年には90万フラン、およそ8000万円にも上っています。14日に発表になった連邦工科大学による調査では、溶け出した氷河が土壌を汚染していることが警告されています。ダイオキシンなど以前は使用禁止ではなかったような残留性有機汚染物質は、これまで凍って氷河の中に閉じ込められていたのですが、これが溶け出し、ホルモンに影響したり、がんを誘発するなど人の健康を侵す可能性があると調査は警告しています。 さて千早さん、今週スポーツでは嬉しいニュースがあるんですよね。
はい、来年6月南アフリカで開催されるサッカー世界選手権にスイスも出場する権利を獲得しました。
やった。
14日夜、最後の予選対イスラエル戦がバーゼルで行われ、スイス代表は必須だった1ポイントを取ってダブル杯出場を決めたんです。この1ポイントは引き分けでもらえる得点なのですが、本当に必要最小限のポイントを取っての勝ちでした。前半の早いうちに1点でも取っておきたいところだったのですが、ゴール前まで攻めていってもボールはゴールに全然入らず、やきもきしてばかりでした。後半になってイスラエルの選手が1人レッドカードで退場しましたが、それでもゴールには至りませんでした。イスラエルも攻撃に弱く、得点のチャンスはあまりありませんでしたが、とにかく試合終了10分前あたりにゴールを入れられたら万事休す。オットマー・ヒッツフェルド監督が話していたように、最後までドキドキしながら観戦していたファンも多かったことでしょう。それではスイスミュージックのコーナーです。今日はハーブ演奏の第一人者、アンドレアス・フォーレンワイダーをご紹介しましょう。彼はオルガニストの父を持ち、芸術に囲まれた環境で育ちました。23歳の時にハープと出会い、映画や劇、テレビ番組のために作曲してきました。最初のアルバムを発表したのは1979年。以後、モントルジャズフェスティバルに出演したり、環境や平和運動のために活動したりする中で、エキゾチックな楽器や声も取り入れた独特のスタイルを築き上げました。
なんか南アフリカですごく今人気なそうですね。
あ、そうなんですか。
はい。
では、今日はちょっと昔になりますが、1991年に発表されたアルバム Book of Roses からアルバム名となっている曲をお届けします。
さて、日本では驚くばかりに安いジーンズ、京安ジーンズが話題になっているようです。15日付の朝日新聞国際版によると、今年夏から1000円以下のジーンズが販売されるようになり、990円、880円、そして今回は690円といった値段のジーンズが売られるようになったとか。とことんお客様の期待に応えられる商品とアピールしているようですが、あまりにも安い値段の商品については、スイスでは非常に懐疑的な消費者が多いように思います。
そうですね、きっとどこの国で作られたとか、どんな環境で作られたとかということも気になる人が多いんじゃないでしょうか。
はい、今年は特に国連が国際天然繊維年を謳っていて、天然繊維、つまりジーンズにも使われる木綿の栽培農家や医療メーカーの工場で働く労働者の労働条件の向上に動いています。特に綿畑に散布される農薬の問題は深刻で、薬害で年間約2万人の人たちが亡くなっているという統計もあります。綿畑は世界の農地全体の 2.5% を占めるだけなのですが、使われる農薬は世界全体の 16% にも上るといいます。スイスではエコ木綿の医療品が多く出回り、綿製品の 10% を占めています。いかがでしょうか皆さん、 T シャツやジーンズを購入するときに、その製品に関わっている人たちの生活のことをちょっとでも思ってみては。今週のスイスインフォポッドキャスティングは、編集担当佐藤優美、音楽技術担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロッシマ。www.swissinfo.ch もお忘れなく。